の話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。映画の話をしよう。ナビゲーターの小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、でその深掘り解説を担当する岩本博史です。小野さん、まずはですね、ちょっと嬉しいニュースをお伝えしたいんです。
ちょっとですか？
はい、とってもかな実はですね、ファッション雑誌 Vivi の人気企画、うん、Vivi 国宝級イケメンランキング2024年上半期というのが発表されたんですが、はい、あの先週キングダム大将軍の帰還でご紹介した岩本家の次男、うん、萩原陸くんがナウ部門の2位に選ばれたんですよ。
おめでとうございます。
すごいですね。
一応言っておくと、はいはい、岩本家の次男と言っても、はいはい、週刊子供ニュースで次男役を演じていたっていうことなんですね。
週刊子供ニュースの岩本家の次男ですね、
ですよね、
はい、ということなんですが、はいはい、まあね、本当ますます活躍してほしいなって本当祈ってます。リク頑張ってね、
はい、頑張ってください次男さん。
はい、
はい、では今週紹介する映画なんでしょうか？
はい、今回はですね、やっと今日からマチポレいわきで公開が始まったアンのことです、はい、あの各地で先月から公開が始まっていまして、満を持していわきへの登場ということになります。公開前の5月に東京であった舞台挨拶の模様を取材していますので、まあ、その様子も含めてお伝えします。
アンのこと、2020年に実際に起きた事件から着想を得た作品ということですけども。
そうですね、あの、はい、主人公は21歳のアン、うん、工藤官九郎さん脚本のテレビドラマ不適切にも程があるでブレイクした河合優美さんが演じています。はい、でアンは幼い頃から母親に暴力を振るわれ、10代半ばから売春を強いられて過酷な人生を送ってきました。うん、ある日覚醒剤を使った容疑で取り調べを受けた彼女は、佐藤二朗さん演じるタタラという変わった刑事と出会います。大人を信用したことのないアンでしたが、何の見返りも求めず就職を支援し、ありのままを受け入れてくれるタタラに次第に心を開いていくんです。一方でですね、稲垣吾郎さんが演じる週刊誌記者の桐野は、タタラが薬物構成者の自助グループを私物化し、参加者の女性に関係を強いているというリークを得て、で慎重に取材を進めていたんですね。その頃新型コロナウイルスのパンデミックがありまして、アンがやっと手にした居場所や人とのつながりはあっという間に失われてしまいます。行く手を閉ざされ孤立して苦しむアン、そんなある朝、身を寄せていたシェルターの隣人から思いがけない頼み事をされるという物語なんです。
はい、河合優美さんに佐藤二朗さんに、うん、そして稲垣吾郎さん、
元スマップ、私昔ちょっとインタビューしたんですけど、ね、すんごいかっこいいですよ。
でしょうね、テレビだってかっこいいですからね、はい、うん、すごくも見たくなる注目のキャストさんが揃ってますね。
そうなんです。で監督は SR 埼玉のラッパーシリーズですとか AI 崩壊の入江優さんなんですね。で入江さん、先ほど言っていましたが、4年前にある少女の壮絶な人生を綴った小さな新聞記事を目にして、それに着想を得て脚本を執筆した。5月8日に行われた舞台挨拶には、入江監督をはじめとしまして、河合さん、佐藤さん、稲垣さんが出席しました。あの映画はね、本当に重い話なんですが、うん、このメンバーですからね、あのとても楽しくてそしてこの映画への思いがたっぷり詰まったものになりました。はい、お聞きください。
河合優美です。皆さん本当に足を運んでくださりありがとうございます。あの本当にたくさんのお客さんを目の前にして、皆さんに温かい拍手をもらって、1年半ぐらい前に撮影したんですけれども、皆さんのもとに届くんだということを今すごく実感しています。脚本をいただいて読んだ時に、あの入江さんが、あの同じ気持ちで覚悟しないとできないなって思いながら 書いた脚本なんだろうなっていう、こう気みたいなものをすごい内容以前にすごく受け取るものがあって、もうどこまでも真剣に誠実にやるっていうことに徹していましたね、最後まで。まあ、その中でそのご本人に近づきながら、途中からちゃんと香川アンっていうこの映画の中の一キャラクターとして役として作るっていう方向に途中からシフトしていったような感覚です。
それがまたすごく壮絶なこう人生として私たち見るわけなんですけど、アンにとっての重要な存在なのが佐藤二朗さん演じる刑事になりますけど、
はい、まあ、五郎ちゃん演じる記者の桐野というのも、僕演じる刑事多田羅というのも、まあ、この不遇の少女を救おうとする気持ちは本気だったんだ、本気だっていうのは終始一貫してこの役を演じるにあたって常に頭に置いておいたことです。
佐藤二朗さんも河合優美さんも稲垣吾郎さんもスクリーンの中にはいません、ね、
いいこと言う吾郎ちゃんその通り。最初は稲垣吾郎出てきたとか佐藤二朗出てきたとか、うん、河合優美出てきたと思うかもしれないけど、おそらくもう映画の中盤、まあ分かんない、人によるけど、もうそれはもう桐野であり
香川
アンであり多田羅っていうふうに思っていただければ僕らは役
者冥利に、ね、一番そう
ね、
うん、成功だと思います、
うん、そうだね。
僕も最初これが実話に基づいた話ということで、シナリオをいただいた時にはもう本当に胸が張り裂けそうな思いで、もう衝撃ですよね。もう本当にそのアンが体験する、これはお話なんですけれども、この作品のね、まあ、キリンの役を演じる俳優として監督に呼んでいただいたので作品に参加させていただいたんですけれども、まあ、もう撮影中はもうとにかくこのアンちゃんのね、その心の声というものを皆さんにこの心の叫びをね届けたいという思いで、僕も演じていたんですけれども、まあ多分皆さん見終わった後に、まあこれはアンちゃんのお話であってアンのことなんですけれども、まあこういうことって僕らにでも本当にあり得ることで起こり得ることで、まあなんか明日何が起きるかわからない、急にそうやって絶望にね陥ってしまうことってやっぱり人間はあるんじゃないかなって多分皆さんも思ってくださると思うんです。でもそんな時にやっぱりこう何かそれを救ってあげられる安心できる社会とか、そういう人たちになんか声をちゃんと聞いてあげられる、手を差し伸べてあげられるようなこう世の中をやっぱり作っていかなきゃいけないのかなってつくづく僕は感じましたね、この映画で。
どうでした河合さん、今横にいるこの佐藤二朗さんと稲垣吾郎さんと今回映画でしっかりと向き合いながら共演されたじゃないですか、
はい、
例えばどんなエピソードがあったのか教えてもらっていいですか。
取材とかをしながら思い出していると、私はこういう題材だからといってすごい閉じすぎたりとか話さないようにしようみたいなことは全然なくて、和気あいあいと撮っていた記憶があったんですけど、なんか今日お二人とお話ししていると、あ、やっぱりこんな楽しく話してなかったなと思ってなんか
いやさっきゴロちゃんと話してたので、はい、話してたんだけど、やっぱりもちろんその今おっしゃったように、まあ、3人ともそうだと思うんだけど、役によって相手役と話さないとか、うんうん、自分クローズしちゃうって、うん、いい悪いじゃないよ、そういうタイプの俳優さんがいてもいいし、うん、だけど、うん、やっぱり、うん、今日会う河合優美がものすごく明るく見えたんで、うん、やっぱり1年半前撮ってた撮影現場では、うん、しょってたんだなと思ったって、さっきゴロちゃんと話してた。
そうびっくり。
予告編の冒頭に使われているあるシーンでトンネルのシーンがあるんですけど、うん、まあ、非常にエモーショナルお互いなる泣き叫び俺はこう抱えるっていうシーンがあるんです。もうネタバレになるんで、うん、もうそれ以上言いませんけど、そのシーンの前に河合優美がいきなり、俺初めてですけど、うん、いいですか二朗さんって言って両手で僕の手を握ったんですよ。彼女はさっきの記者の取材の時に言ってたけど、要するにこの大事なシーンをやる前に相手役である二朗さんの体温を感じたかったみたいなことを言ってて、僕もそれは分かって、でそれでそういうことで芝居が変わると思うから、僕も河合優美もそういうことで握ってきたっていうことは分かったんで、もう後輩にこんなことさせたらもう絶対このシーン外せないなと思ってやって、いいシーンにしたいと思ってやって、だから僕は逆に河合優美に感謝してるんですよ。俺もそういう気にさせてくれたという。そうそうそう、
いやすごい、こうなかなか俳優いやね、その言う方も勇気がいるし、
ね、
でもやっぱりそれってすごく大切なことだよね。
そうだと思います、もちろん作品によってシーンによったりするんだけど、この作品のあのシーンではすごく意味があったなと思いますね、うん、 うん、あそうね、ご覧になるときね。
あ、それはでもね、ちゃんと絵に出てますね、芝居に出てますね。
出てるよね、はい、そうだよね、
うんうん、あんまり言うとそれを思って皆さんが見ちゃうからちょっと忘れてください。
すいません、ごめん
僕らが不適切だったよ。
いやいや違います。あの
ごめん、
違う作品のこと言わないのよ。
使っちゃった、
使っちゃった。どっかで使おうと思った
の。いや思ってない。
本当かよ。
すいません。
拍手出ましたけどね。不適切にも程があるね、皆さん見てますもんね。あとルートもね、見てる方多いと思います、はい、だけどね、うんうん、本当にアンのことで河合さんも何かこう作品いろいろやって、またこれがこうやって公開することで何か人生観とか変わりましたか？
いろんな作品とかいろんな役がありますけど、すごくこれまでもこれからも特別な役ではあるなと本当に思っているので、うーん、そういう意味でこれを経験できたことはすごく大きかったし、ちょっと言葉で言うのが難しいんですけど、いろんなことがこの先あるだろうけど、これをやったっていうことが自分の、まあ、糧には絶対なるし、この経験自体が支えにもなるだろうなと思ってますね。
5月8日に行われた舞台挨拶の模様を抜粋してお送りしました。とても扱いの難しいテーマですけども、出演者の皆さんのチームワークで作品作りをしたんだなっていうふうに思いました。
とても、ね、いいチームワークで、だから根本には温かいものが流れる作品になったんだと思うんですね。
そしてあれですね、不適切にも程があるの話もありましたね。
そうですね、最初にこの映画を見たのは、はい、不適切にも程があるの放送前だったんですけれども、
はいはい、
まあ、これ本当今の社会が抱える問題を正面から描いた骨太なストーリー、
うん、
そして、初めて生きようと思ったアンの意思、それを削り取っていく現実、本当にジャーナリストの一人として、ね、魅了されたんです。でさらにですね、脇を固める佐藤二朗さん、稲垣吾郎さんの演技にも圧倒されました。ですぐにね、河合さんのインタビュー申し込んだんです。不適切にも程があるの放送後、急激に注目されて人気者になっちゃった、うんうん、で河合さんのインタビューね、実現しなかったんですね。芸能界で人気が出ることの現実というのはね、本当まさに目の当たりにしたんですけれども、うんうん、まあ、その注目もあったからこそ、これだけ重い映画にもかかわらず多くの人が足を運んでくれて拡大公開された。でいわきでも見られるようになったということがあるので、うん、まあ、本当にね、良かったなとは思うんですよね。
はい、
河合さんが演じるアンの透徹した眼差しが見た社会、歪んでいるけれども生きていることは美しい、それを実感できる映画だと言えます。
はい、アンのこと太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
はい、今日も太鼓判いただきました。アンのことマチポレイワキでご覧いただけます。詳しい上映時間はマチポレイワキホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博史でお送りしました。
では来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。
話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。